使徒の働き1章8節、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。本日はこの箇所から聖霊なる神様と題して横谷先生よりメッセージをしていただきます。
それでは一言お祈りをして一緒に御言葉を聞きたいと思います。天のお父様、今私たちあなたに招かれて、こうしてあなたを礼拝しています。どうか神様、あなたがこの真ん中にただ中にいてください。そしてどうか私たちを祝福してください。今から御言葉を語らせていただきますが、神様が清めて今日集った一人一人にあなたがお語りになりたいと思っていらっしゃることをどうか語ることができるように、神様助けてください。人にはなかなか分かってもらえない痛みや苦しみ、また悩みを抱えておられる方々もおられると思います。明日からの仕事のことや、また家庭のこと、またこれからの人生について悩みを持っている方、導きを持っている方おられることと思います。神様、中には望みを失ってしまっているような真っ暗な闇の中を歩んでいるような方々もおられます。主よ、どうぞそんな一人一人に今親しく語りかけてくださるように、私たちの慰め、私たちの拠り所は主よあなたです。あなたの御言葉を私たちは恋求めています。どうか神様、今日この聖書の御言葉がお一人お一人のそれぞれの人生に、その途上にあって一つの慰めとなり、また導きとなるように、あなたが親しく働いてください。また今日このところに集っていない方々上にあなたの慰めがあるように、長く教会を休んでいる江坂さん、ご家族の上にも主がどうか帰り見てを置いてくださるように、また困難の中にあるローズさんたち、ご家族を神様が支えてくださるように心からお願いいたします。これからのひとときをただ神様あなたに委ねます。イエス様の尊いお名前によってお祈りします。アーメン。今日はサムエル記をちょっと離れて、使徒の働き1章8節、ペンテコステなので選ばせていただきました。ペンテコステって何やっていう方もしかしたらいるかもしれませんので、一応説明しておくと、ペンテコステというのは今から2000年ぐらい前に、エルサレムにいた弟子たちに聖霊が下った、その日のことを指しています。ペンテっていうのは語ですね。ペンテコステっていうのは50を意味していて、50のヘーメラスっていうのがギリシャ語で日っていう意味なんですけど、50日っていう意味でペンテコステというギリシャ語が使われていますけども、これは使徒の働きの1章の2章の1節にね、五旬節の日になってと書いているこの五旬節が50日目のこの日であったということを意味しています。ちょっと難しいこと言ってもしょうがないんですが、とにかく弟子たちに聖霊が下って、そして弟子たちはそれまで聖霊が下るまではちょっと表に出るのが怖くてですね、怯えて暮らしていたわけですけども、聖霊が下った時、公然と人の前に立ってイエスはキリストであるっていうことを証しするようになって、そして最初の教会が誕 誕生した、これがペンテコステです。ですから、まあ、教会の誕生日ということで、今でもずっと毎年ですね、覚えられ記念されているわけです。今日はこのペンテコステにちなんで、イエス様が弟子たちにこの聖霊があなた方の上に臨まれる時というこの約束の御言葉から4つのことをお話ししたいと思います。よろしいでしょうか。あんまり長くならないようにしたいと思います。まず第一に、今日のこの聖書の箇所は聖霊の働きとは一体何なのかということが明白に記されています。一緒に聖霊のこの働きを覚えながら8節もう一度みんなでですね声に出して読みたいと思います。それぞれの訳で結構ですから一緒に声に出して読みましょう。3、はい。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるときあなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。ここに聖霊がなぜ下るのか、聖霊が与えられる目的がはっきりと書かれています。皆さんお分かりになったでしょうか。それは最後に書いているところですね。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。イエス様ですね。私っていうのはね、これイエス様の言葉ですから、イエス様の証人となるっていうこと、これが聖霊の目的、聖霊の働きであるっていうことです。聖霊っていうのはね、新約聖書だけじゃなくて旧約聖書から出てきます。で、旧約聖書においても新約聖書においても聖霊の働きっていうのはいろいろあるわけですね。なんかこう威厳といって、その本人もよくわからないような酔ったような感じになってこう言葉を話すようになること、あるいは神様との交わりを親しく持つようになること、あるいはある時にはあなたはあそこに行きなさいって言ってね、この人をこう違う町にですね連れていくようなこととか、あるいは人の心にこの自分の罪を示しですね、そしてイエス・キリストの十字架を信じるようにと導くことですね。聖霊の働きっていうのはいろいろあるわけです。病人を癒したりすること、あるいは奇跡を行うこと、悪霊を追い出すこと、これもみんな聖霊の働きですね。旧約聖書から新約聖書に至るまでいろいろ働きがあるわけですが、しかし聖霊の働き、それらいろいろなことの働きの本当の目的は何かということがこの8節にあるわけです。それはイエス様を証しすることであるということですね。聖霊が下り力を受けるときどうなるのか、それはあなた方が私の証人となる、つまりイエス様を証しするものとなるということです。これが聖霊の目的です。なぜ聖霊が下るのか、なぜ聖霊に満たされるのか、それはイエス様の十字架が証しされるため、イエス様の十字架の救いが証しされるため、そのために聖霊というのは与えられるということを今日まず第一に覚えたいんです。いろんな奇跡とかですね、病人を癒したり悪霊を追い出したり、それも聖霊の働きなんですけども、それは本来の目的のいわゆるその二次的なものに過ぎないわけですね。イエス様がそれで証しされるために、ある時には病人が癒されたり、イエス様の十字架の救いが崇められるために、ある時には悪霊が追い出されたりするわけです。ですから聖霊の主な目的は、それはイエス・キリストが救い主であるということを証しすること、これが聖霊の働きなんだということを今日まず第一に覚えたいんですね。ですから言い方を変えるとですね、なんかこうすごい神々しい奇跡がこう教会とかあるいはどっかで起こったとしますね。あ、これは人間技じゃない、できないなっていうようなことが起こったとしても、そこでイエス様が証しされないような働きであるなら、それは聖霊の働きではないっていうことですね。 これ本当に聖霊の働きなのかどうかって見極めるポイントはここです。それによって、ああ人々がですね、周りの人たちがその出来事を通して、ああイエス様って素晴らしいね、イエス様素晴らしいねって、イエス様が崇められ、イエスキリストの十字架の救いが明かしされることがあるなら、それは聖霊の働きですけども、しかしどんな立派な働きで神々しい奇跡が行っても、それがイエス様の栄光につながらないならば、それは聖霊と呼ばないということです。このことをはっきり私たち覚えておいてほしいんですね。それによって人間が栄光を受けるようであれば、牧師がそれによって崇められるようになっているならば、それはもはや聖霊とは呼ばないということです。聖霊はイエス・キリストを明かしするんです。そのために使わされ、そのために力を与え、そのためにある時には奇跡を行い、ある時には悔い改めを行わせ、ある時には人をこの違う町に移したりするわけですね。しかしその目的はイエス様が明かしされる、イエス・キリストの十字架が崇められるために聖霊は下るんだということね。このことを最初に覚えたいと思います。2つ目に行きます。第2に今日の聖書の箇所が教えていることは、この時のイエス様のこの視線であります。この8節、7節と8節のイエス様の言葉は、6節の弟子たちの言葉に対する応答として語られています。ですので一度6節をご一緒に読みたいと思います。6節いいですか。3、はい。そこで彼らは一緒に集まった時、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。弟子たちはここでイエス様に、主よ、今こそイスラエルのためにって、このイスラエルの国の復興をここで期待していたわけです。いいでしょうか。彼らの願望、彼らの望み、それはイスラエルだったんですね。自分たちの国がこのローマの圧政から解放されて、ダビデの王国のように本当にこの繁栄し、そしていろんなシェバの女王とかいろんな国の人たちがこのイスラエルの国にやってきて、この神様を崇めるようになる、そういうイスラエルの国が繁栄することを弟子たちはなおこの時ですね、イエス様が復活した後もなお願っていたわけですね。それをここでイエス様は正すわけですけども、その中でイエス様は何と言ったか、それはエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となるとイエス様は答えたんです。弟子たちはイスラエルをって言ったんです。でもイエス様はもちろんユダヤとエルサレムはイスラエルになりますけども、当時イスラエルと敵対関係にあったこのサマリアも、そして地の果てまで、すなわちイエス様の見ているところっていうのは、弟子たちは自分たちのことしか見てないわけですけども、イエス様というのは全世界の人たち、全ての国の人たちを見ておられたということです。これがイエス様の視線です。イエス様の眼差しです。イエス様はイスラエルだけの神様ではないんだということ、全世界の神であられるということです。これ私たちは当たり前としてね、日本人ですから思いますけども、イスラエルにとってはこのことは衝撃的なことだったわけです。自分たちこそ神に選ばれた民であり、この聖書の神様は私たちの神様であるというこの自負心があったわけです。でもここでキリスト教は世界宗教に変わったていくわけです。もちろん旧約聖書からルツキとかそういったところで異邦人にも伝道はなされていたわけですけども、ここで明確にイエス様は全ての作られた人たち、地の果ての人たちにも、私は私の福音を証しするものを使わすんだということを明らかにしている わけですね。ここで押さえておいてほしいことはこのことです。キリスト教はそれはイスラエルの宗教ではないということ、またキリスト教は欧米の宗教ではないということです。キリストのこの救いは全世界の人々の救いであるということです。イエス様は全ての人が救われることを願っておられるということ、今日ここに集ったお一人お一人の救いを主は願っているということです。あらゆる国だけじゃなくてね、あらゆる階級の人、あらゆる身分の人、天皇もまた大統領も、あるいは乞食も、貧乏な人も、足の萎えた人も、健康な人も、スポーツが万能な人も、運動音痴の人も、魅力のある人も、あまり魅力のない人気のない人も、お金持ちも貧しい人も、全ての人を主は救いに導きたいって願っておられるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。第3に移ります。今日3番目に覚えたいことは、この聖霊の働きっていうのは一体私たちにどういうこの影響を及ぼすかということですね、がこの8節に書かれています。聖霊が私たちに下るとき、私たちはどう変えられるのかということですね。もう一回8節一緒に声出して読みたいと思います。8節ご一緒に、3、はい、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。ここに聖霊が私たちに下った時に私たちはどういう影響を受けるのかが書かれていますけども、分かったでしょうか。2つあります。まず1つは証人となるということですね。つまり聖霊が下らない限り証人にはなれないということですね。これが聖霊の働きです。聖霊が私たちに下るとき、私たちは力を受けてイエス様の証人となるんです。聖霊だけがそれをしてくださるということ、聖霊が私たちに与えられない限り私たちはキリストの証人とはなれないということです。そうですよね、この文章から読むと。じゃあ証人となるってどういうことか、これバークレーという人が週刊誌で書いていたことなんですけども、証人となった人はですね、そのある出来事に関して私はそう思う、そうだと思いますとは言わない。証人は私はその事実を知っていますっていうっていうことですね。違いわかりますか。すなわち今から2000年前に起こったキリストの十字架の死と復活をここにいる人は誰も見てませんね。でも聖書に書いてるから、いやそうちゃうかなと思うことは聖霊なんかなくたってできるわけです。でも聖霊がない限りそれが本当にそうなんだという確信は得られないっていうことです。証言するには確信がいりますよね。証言、昨日あの何時何分あの交差点で交通事故がありましたっていうことは、それは現場で立ち会った人が目撃したから証言できるんですね。私は確かにあの時あそこにいて見たからそうだと言えます、そうだったんちゃうかなっていうふうには言わないわけです。証人はそうですって断言できるわけです。これが証人っていう意味ですね。で、私たちもまた聖霊が下るとき、見たことはないけれどもイエス・キリストが確かによみがえられて今生きているということを断言することができる、そういう働きを聖霊がしてくださるんだということです。これが聖霊の働きです。もし今自分自身の中でその聖書に書いてある言葉がほんまかなと思っているなら、それは聖霊の働きがまだないということですね。でも聖霊が働くと、今まで聖書読んでたけど全然分からへんかったけれども、あ、この言葉確かにそうだという確信を 聖霊は与えてくださるということです。皆さんの中にもそういう経験したことがたくさんあるんじゃないでしょうか。私は何回も言いましたけど、高校生の時のそのあるキャンプでそのことを初めて経験しました。それまではこの聖書の言葉が本当なのかどうかっていうのは疑っていましたね。証拠がないですから。でもそのキャンプの時に一つのこの言葉、その時は、人は心に多くの計画を持つ、しかし主の計り事だけがなるっていうこの言葉がそのキャンプの時思い出されて、あ、本当にそうだなっていうことが実感として分かったんですね。それで信じることができた。それ聖霊の働きだということですね。聖霊だけがイエス様が今生きていることを分からせてくれます。聖霊が働かない限り、私たちはイエス様がほんまによみがえって今生きているかどうかは分かりません。でも聖霊が働くとき、私たちは確かに、ああ今このところに主は生きておられるって分かるものとされるんです。いかがでしょうか。皆さんこのところに今主が生きておられること断言できるでしょうか。証言するものと変えられているでしょうか。それは聖霊によるわけです。思い込みにはよらないわけです。聖霊だけが確信を与えてくださるということですね。これが聖霊の働きの一つ目。もう一つはですね、聖霊は私たちの心を、この自分中心の心を変えてくださるということです。さっきも引用しました6節もう一度見ていただくと、彼らは一緒に集まった時イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですかって言っているわけですね。さっきも言いましたね。つまりこの時の弟子たちのこの考えというのは自分中心なんです。イスラエル中心なんです。自分たちの国を再興してほしい、他の国のことはどうでもいいと、とにかくイスラエルが幸せになればそれでいいという、この自己中心の考えがここにあるわけです。ところが8節で、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまでイエスの証人となるんです。すなわちイスラエルの栄光を求めていたものが全世界のイスラエルの以外の国の人たちのことを顧みる、証しする、証しするというのはイエス様の救いをこの述べ伝えるということですね。イエス様の救いを述べ伝えるものに変えられるということです。これも聖霊の働きなんです。聖霊が働かない限り弟子たちは変わることはできませんでした。そして私たちもまた同じなんです。聖霊が私たちのうちに働くとき、私たちは自分さえ良ければいいというこの心が変えられて、他の人を顧みる心が与えられるんだということですね。さっきも言いましたけども、サマリアっていうのはこの当時イスラエルの敵に敵対する、憎まれている国であったわけですね。人々だったわけですね。そして異邦人との交わりというのをイスラエルたちは極端に忌み嫌っていたわけです。しかし聖霊が与えられる時、彼らは力を受けて自分中心でなくて他の人のことを顧みるものと変えられていったっていうこと、これが聖霊の働きです。さっきも言いましたけど、聖霊が働かない限り私たちのこの自己中心、生まれつき染みついた自分さえ良ければいいというこの心は変わりません。聖霊だけが私たちのこの自己中心を砕いてくださります。そして聖霊だけが私たちのこの他者を顧みる心を与えてくださるということですね。 ですから、この聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けますという、この力って何かというと、私はこれ言い換えたら愛だと思いますね。聖霊があなた方の上に下るとき、あなた方は愛を受けます。この愛の力が聖霊によって注がれ、そして自分だけじゃなくて困っている他の人のこと、あるいは自分を敵対する人のこと、自分とは全然関係ない人たちのことを顧みるものへと変えていただくということですね。これは聖霊の働きです。私たちの生まれつきの肉の性質では決して変わりません。ただ聖霊だけが私たちを、他者を顧みるもの、愛のあるものへと変えてくださるんだということですね。中国の奥地で伝道していたハドソン・テイラーという宣教師がいます。このハドソン・テイラーが一時ですね、この中国のこの伝道から戻って、イギリスの方なんですけど、イギリスで、この帰ってですね、ある修行会に参加していた時に、こういうふうにその時のことを本に書いています。彼こう言ってるんですね。何百万という人が主を知る知識も持たないで滅んでいくのに、一方では千人、いやそれ以上のクリスチャンの改宗が平安のうちに守られて歓喜している光景を見るに忍びず、私は激しい霊的な苦悩のうちに一人先砂浜にさまよい出たって言ってます。何言ってるか分かりますか？つまり中国の奥地にはイエス様の福音を聞いたことがなくて滅んでいく魂が何百万という。でも自分はイギリスで何千人という教会のその収容会において、そこで神様が賛美されて、平安のうちに神様素晴らしいねと、この神様を礼拝されている集会に参加しているとき、自分はその光景にその見るに忍びず出ていかざるを得なかった。それはなぜか、イエス様の福音を聞いたことがない人が今なお何百万人と滅びつつあるから。つまり聖霊が働くときに、私たちは自分さえ良ければいいということにはならないということです。他の人たちの魂のことが気になって仕方がなくなるわけです。これが聖霊の働きですね。私たちどうでしょうか？自分さえ良ければ良い、自分さえ神様との関係が回復すれば良い、自分さえ神様の愛に満たされていれば良いと思ってはいないか。もしそうであるならば、それは間違えています。もしそうであるなら、本当に聖霊を受けているのかどうか疑うべきです。自分が本当に聖霊を受けているかどうかは、他の人への愛の心があるかどうかですね。もし自分の中に他者を顧みる、他の人々の救いを、困っている人のための祈ろう、そういう心が全くないとするならば、それでいて神様のことをよく知って聖霊に満たされているともし思っているなら、その人はもう一度考え直した方がいいですね。自分は本当に聖なる神様の霊を受けているのかどうか。最後4つ目にいきます。今日の聖書の箇所が明白にもう教えていることは、それはこの何回も言ってるんですけども、このイエス様を証しする、すなわち宣教ですね、宣教のこの技、これは聖霊によるということですね。そうですよね、皆さんの聖書そう書いてますよね。聖霊が望むとき、あなた方は力を受けます。そしてユダヤとサマリアの全土って行くわけです。それ私の証人となる。聖霊を受けない限り、イエス様の証人になることはできない、すなわち宣教はできないということです。そうですね、宣教の主は聖霊であるということです。聖霊を私たちはまず求めないと宣教の技は成し得ないということです。イエス様もね、ですからこの交渉会に入るその前に聖霊を受けましたね。ヨルダン川で バプテスマのヨハネからこの聖霊あの洗礼式をね受けた時に、あの鳩のようなこの御霊が下ったってね書いてますね。それからイエス様は交渉外宣教の働きに入っていかれた。弟子たちもそうです。まず聖霊を受けなくては私たちは宣教をすること、イエス様を証しすることはできませんね。ですがもう一つ大事なことが今日ここに書かれています。そうだなって私自身が教えられたんですが、宣教の主は聖霊なる神様です。だから聖霊によらなくては私たちはイエスを主ですと告白もできないし、イエス様の証しをすることもできないし、伝道することはできません。でも今日の聖書がもう一つ教えている大事なことは、それは聖霊は私たち人間を通して働くんだということもまたここで教えているということです。そうですね、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、まあ省略するとあなた方は私の証人となるわけです。キリストの証人となるのは聖霊ご自身であると同時に私たち人間もまたしかりなんです。私たち人間を聖霊は必要とするんです。聖霊は勝手にですね、私たち人間を用いないで人を救うことはしないということです。もちろん神様ですからそういうことをしようと思えばできるでしょう。御言葉一つでお前今日からキリストを信じろって言ったらですね、その人はパッとこう信じるように変える力は神様にはあるでしょう。でも神様はそうはされなかった。神様は私たちを通して聖霊を送って、私たちのこの唇を通し、私たちのこの人格を通し、私たちのこのそれぞれのキャラクターを通して、私たちのそれぞれの置かれている場所や環境を通して、境遇を通して、私たちが持っている財産を通して、私たちが持っている能力を通して、賜物を用いてキリストを明かし宣教の技をなすということ、つまり私たちが必要なんだと今日の聖書は明確に教えているということです。今日ここにいる一人一人を神様は必要としているんだということをぜひ最後に覚えてください。二つね、宣教の技は聖霊によるということ、これ大事なことですね。私たち人間の力ではなし得ないということ。しかしもう一つは私たちもまた必要とされているということ。聖霊は動物には働きません。物には車とか自動車とか機械に働きません。聖霊はこの教会の建物に働きません。教会はこの空とかその雨とか太陽の光とかに働きません。聖霊が働かれるのは私たち人であるんです。私たち一人一人の人間を通してのみ聖霊は働くんです。ですから私たち人間を主は必要とされるしてくださってるんだということをぜひ忘れないで覚えておいていただきたいと思います。何箇所かこの箇所説明しておくと、使徒の働きの8章ですね、ちょっと開ける方開いてください。使徒の働きの8章の26節からは、ピリポというこのイエス様の弟子の一人がですね、このガザに下ってですね、ちょうどそこにエチオピアの宦官の人がですね通りかかってですね、イザヤ書を朗読している言葉が聞こえてきた。その時29節にこうあります。御霊がピリポに近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと言われた。聖霊がですねピリポに語りかけるわけですね。あの馬車と一緒に行きなさい。そこでピリポが走っていくと、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることが分かりますかとその宦官の人に尋ねるわけです。すると31節ね、するとその人はこういうわけです。導く人がなければどうして分かりましょう。これ聖書の私たちに対する訴えです。導く人がなければどうして分かりましょう。 聖霊だけではダメなんです。人が必要なんです。導く人がなければわからないんです。私たち一人一人のそれぞれのキャラクターが、それぞれの人格が、それぞれの立場や地位が、あるいは置かれている環境を聖霊は用い、私たちのこの日本語が喋れるというその言葉を用いて聖霊は働くんですね。導く人がなければどうしてわかるでしょうか。開かなくても結構ですが、ローマ人への手紙の10章14節にはこうありますね。しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。同じこと言ってますね。述べ伝える人が必要なんです。聖霊だけではなし得ないんです。私たち人間が必要なんですね。述べ伝える人がいなくてどうして聞くことができるか。神様は私たちのような人間をあえて用いて宣教をなさるお方であるということですね。もう一箇所だけお読みしておくと、第2ペテロの2章の4章の17節、第2ペテロの4章17節、パウロという人がテモテに対してこう言っています。しかし主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいました。それは私を通して御言葉が余すところなく述べ伝えられ、すべての国の人々が御言葉を聞くようになるためでした。どうして私に力が与えられたのか、それは私を通して御言葉が語られ、多くの人々がこの御言葉を聞くようになるためだってパウロは言っているわけですね。聖霊が望まれるとき、あなた方は力を受けます。その力を受けるとき、私たちはキリストの証人とされる。聖霊の力が絶対に必要です。ですが同時に私たちもまた神様は必要としておられるんだということをぜひ忘れないでいただきたいと思います。もう一つだけ、最後にもう一つこの裏返してこのことを言うと、この 1章の8節を今言ったことをですね、逆の言い方で言えば、イエス様というお方はもうお前たち自分たちで勝手にやれとは言わないということですね。あくまでも一緒にやろうって言ってるってことです。宣教をもちろん神様だけでもやらないし、お前たち弟子たちだけでもやるんではないんだよって、私はあなたと一緒に御業を行いたい、キリストの証を立てていきたいんだっていうことで、共に一緒にやろうって、そう主は語りかけているのが、これが一章八節のメッセージであります。一言お祈りしましょう。天のお父様、今日はペンテコステを覚えて、聖霊の働き、また聖霊なる神様について思いを巡らしました。どうか今抱えている境遇や困難や、また思い煩いはそれぞれ違いますけれども、等しく主よ、同じ御言葉をあなたからいただきましたから、どうかこの御言葉を通してあなたが私たちの心に豊かに働いてくださり、明日から生きていく希望を与えてください。聖霊なる神様が私たちのこの心を作り変えてくださり、主よ、あなたをさらに信頼し、また証しするものと変えてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。